アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2607回11月26日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう11月最終週になってきましたが、地域によってはもう完全な冬状態でしょうか。今週のオープニングテーマは、真っ先に持ち出す本です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。別にないのですけど、あえて言うなら、エッシャーの宇宙という本です。エッシャーの絵は不思議なワクワク感がありまして、もうこれは数学を使ったような絵です。私、サインのエッシャーのサインに似せている三浦です。
サインって三浦さんが書くサインがってことですね。
そうそうそう。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日、ホーチミンである会社のパーティーにご招待いただきました。そこでたまたま同じテーブルに座った日本人駐在員の方が、私と同じくメゾン一国の大ファンで、話がすごく盛り上がりました。私はメゾン一国持ち出したいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
当然電子書籍で iPhone にも入れてるんですよね。
入れてますね。 Kindle で買いましたね。
マジで入れてる。やっぱさすがにまだそれはとか言うんかなと思ったはいはいはい、はい、iPhone マニアさんにあった記事です。日本の初売りもどうないようか、米アップルブラックフライデーセールを発表という記事が出ていました。もっかブラックフライデーということで、日程はそれぞれ違うものの、まあ大体この11月の最終週にぶつけてきて、日本でもいろんなところのお店がお安くしてますね。当然アップルの方もっと期待したいところですが、この記事が出た11月23日現在、日本の方は分かってない状態でした。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてます。
はい。
今週はすみれさんはお休みです。アメリカの方のアップルストアのブラックフライデーセール。対象製品購入でアップルギフトカードがもらえるというものだそうです。
うん。
11月29日から12月2日と言いますので、この配信が出るのがちょうど26日ですから、まだもうちょっと日ありますね。オンラインのアップルストアアプリ、あるいはアップルストア店頭で対象製品を購入すると、購入製品に応じたアップルギフトカードが還元されるですが、ざっくりしてるんですよね。iPhone は最大75ドル還元とか、Mac は最大200ドル還元で、うん、これほんま一個一個決まってるんでしょうね、きっと。
そうでしょうね。うん。
あ、なんかね、表がありますわ。対象 iPhone は15、14 SE。現行の16は対象外なんですね。
う
ん、
外ですね。
ああ、
iPad Pro は現行もいけるんですね。
あるんですかね。iPad Pro、iPad Air、iPad の第10世代。でも Mac なんかはあれですよ。M4 入ってないですよ。
入ってないですね。うん、
全部 MacBook Air ばっかりで、うん、15と13インチのそれぞれ MacBook Air の M3 と M2 が対象。
ね、
これは何ですか、在庫をどうにかしたいだけの話だ
っていう
か。まあそうですね。まあまあ。ただ、びっくりなのは、現行でいくとね、AirPods 4が入ってるんですよね。
ああ、そうですね。う
ん、これ全く新製品ですけど、これは最大75ドル還元だそうです。
AirPods は多分全部現行品でしょうね。Max Pro 2。
AirPods Max、AirPods Pro、そうですね。Pro 2、そうですね。ビジョンは入ってないですかね。
ビジョンなさそうですね。
ビジョン、ビジョンセールやったらいいのに。やらないよね、はい。アクセサリーも対象ですね。Apple Pencil Pro。Apple Pencil 第2世代。それから iPad 第10世代用のスマートフォリオとかいろいろ、マジックキーボードも対象。あ、マウスは対象じゃないですね。
ああ、マウスとトラックパッドも対象ね。
ねえ。安いからかな。なんか、
どうなんでしょうね。うん、
まあ、その他、Apple TV 4K、ホームポット、あるいはビーツ製品で、スタジオプロとかね、フィットプロといった、まあ、音響の製品も対象です。
うん。
これは全部アメリカのアップルストアの話なんで、日本の方のページ載ってるかな、
日本はブラックフライデーのセールしないですよね、アップルジャパンは。
え、いつも してないでしたっけ。
その代わりは初売りの時、はい、
あ、クリスマス、
いや初売りの時ですね、1月2日の、
はい、
初売りの時にこういう
当日だけ使えるかなんかいう、ね、
割引を、当日その時に買えば、
はい、
この同じような
還元
ですね、
はいはい、
されたり、あと私も過去もらったことがあるんですけど、限定エアタグがもらえたりっていうのありますかね。
はいはいはい。あの、なんか、
江戸刻印した。
江戸の、はい。江戸は忘れていたいよ。自分の年齢にダイレクトに響いてくるからもういいよみたいな。
10に遡れば。
もうね、ほんまにね。なんか、ブラックフライデー買う予定とかありますか？あるいはなんか買ったりと。別にアップルに限らず。
ブラックフライデーセールって大体、アップルは12月2日までですね。日本でもだいたいそれぐらいなんですかね。
まあまあ、そういうお店多いと思いますよ。
多いですよね、うん。アクションカメラが欲しくなって。
おー、
この間の。いいお値段ですから、今の。
YouTuber の方と交流したおかげで。
うん、そう。その影響で。
はいはいはい。
ちょうど次帰国したタイミングで量販店とかで買えば免税で買えるしなと思ったり。
何のカメラを検討中なんですか？
今、DJI のアクションプロ5っていうやつで。
はい、高いやつちゃうんですか、それ。
スタンダード、本体と最低限のアクセサリーついてるやつだけで5万5千円でしたかね。
アクション5プロですね。プロ5って言ったけど。
あ、ごめんなさい。そうですね。アクション5プロですかね。
そうですね。2024年最高のアクションカメラってね、メーカーさんが自分で言ってますけど。
言って、そうそうそう、そう。
でも確かにかっこいいですよ、これ。え、前と後ろ両方モニターあるんですね、これ。
そうなんですよ。自撮りするときの。
レンズは1個やけど。
そうですね。自撮りモニターみたいにして使えるんですよね。
まあ、通常こういうのって昔のビデオカメラ、昔からあるビデオカメラみたいな、こうモニターをくるっと回転させてっていう発想かと思ったらそうじゃないですね、これ。
そうではないですね。
まあ、やっぱりこう小さい液晶がどんどん安くなってるんでしょうかね。
それもあるでしょうね。
うん、
最近、なんか YouTube でこの各社の GoPro とかインスタとかのアクションカメラの比較動画をいっぱい見てた。
それね、思いっきりはめられてますね。
もう買うね。
そうそう。うん、特にバイクに乗せた時の元ブログの時は、どれが一番最適かっていう。
もうね、もう絶対言っときますわ。カメラ買うた後、今度ね、元ブログハマってね、はい、誰の元ブログがどうとかっていうようになると思う。
ね、
もうね、わかりますけどね。
いや、でもね、編集大変じゃないですか、動画。
やっぱ短いのにしあったよ。その長いの撮ったら編集大変。まあま
あ、そうそうそう、そうなんですけどね。
うん。私もそんなん言いながら、スーパーカムの動画の素材いっぱい溜め込んでしまってて、どうにもできなくなってしまってるけど。
そうなると思うんですよね。
そうなるんですかね。
うん、あとは、この間、YouTuber の方のライブ配信に参加させていただいたんで、
はい。
ライブ配信とかも面白いかなと思ったりしてるんですよね、ホーチミンから。
仕事してくださいね。なんか、ゲームの話するわ。なんか、そうなんで、だんだん仕事ほんまにできるんかなって聞いてくるんですけど。大丈夫ですか？はい。
頑張ります。
いえいえ、まあ、もちろん、そのね、一応自営になるんですよね、だって。
広い意味で自営業ですね。ね、
ですから、うんうん、ご自身の頑張り次第やから、なんとも言えないんですけど。
はい、すみません。その通りです。
ね、そうですね。はいはい。ジンバルから何からそれで言ったらすごいことになるでしょ？でもこういうのって。
そうなんですよ。これもあった方がいいかなと、オプションとかいろいろ考えると10万円ぐらいになりそうなんです。
まあまあする。
まあまあするんですもんね。
早く飽きて半年ぐらいで手放せ
る。いやいやいや。そんだけ投資したら、はい、頑張るかなと思ったりも。
いや、絶対、んなことない。今までの春さんの言動を見てて、まあ、あれはもういいんですとか言う気がしないではないですけど。
我々の 3D アプリ買って、そのままの状態に陥りますよ。
ね、3D アプリこそはね、人に譲ることもできへんしね。
そうそうそう。
まあまあさ、ライトニング、ライトニングみたいに、こう、異常するとかいうのもあるけど。
あ、はいはい、あ、そんなあるんですね。
ありますよ。だから、ドングルを解除してもらうんですよ、はい、あれ。
ああ。
で、その、売るときに、まだして、その人、売った先の人にまた登録してもらうんですよ。
ああ、そんなできたんだ。
できますね。
なるほど。
高いやつはね、そういうのあったりしますけど。
そうなんですね。うん、 すごいですね、皆さんね。私も、アマゾンだともうちょっと後がブラックフライデーのセールなんですけど、楽天だともう始まってるんですよね。
あ、そう。
で、もう私は買ってるんですけど、皆さんみたいにそんなすごいものではなくて、
はい、
シェーバー用の充電池。
ああ
入れ替え
あ入れ替えできるようになってる
んですか？入れ替えできるみたいなんですよ。ちょっとどうせもう充電ないし、
はい、
もう長年使ってるやつだから少々壊れてもいいやと思って試してみようと思って、はい、対応しそうなやつこれだってネットに載ってたやつを注文したんですよ、はい、あブラックフライデーだからいいやと思って、
はい、
お値段600円ちょっとなので皆さんと比べるとも全然のもんでございますが、はい、うまくいけばね、うん、
はい、パナソニックですか？
あ、パナソニックです。
ね、はい、多分シェーバーでね、今バッテリー交換できるので、うん、ほぼほぼパナソニックだけのような気がするんですよね。
あ、そうなんですね。
フィリップスも前行けたのかな？どうやったかな？だからスマホと一緒で、シェーバーもかなりもう前から電池交換できなくなってるんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
古いモデルは多分まだいけるんですけど、かなり普通に皆さん思うより早くサイクル回ってるんで、シェーバーって大体。
うんうんうん、
すぐ新型出るんですよ。
そうですよね。
うん。で、高い飲んでてね、
うん、
液と一緒に打って液が重いんですよ。パナソニック私、十何年前買ったやつ、まだずっと現役で使ってますわ。
あ、で、うん、充電器とかやられてないですか？
全然。だから、中の電池変えられへんタイプで、電池変えてないけど、普通に充電して
る。マジですか、
うん。
私も今6年ものを使ってるんですけど、
はい。
で、いよいよ、すぐに電池が切れるようになっちゃったので、
はいはいはい。
はい。変えてみようと。充電器を変えてみようと思ってやって、うん、なんか調べたら、はい、パナソニックさんってまあまあの機種が同じ充電池を使ってるみたいで、
そうそう、
うん、だからもうこの機種にも合うよってたくさんリストに上がってるので、
はい、
新しいの無理かもしれんけどね、少し前のやつだと同じ電池が使えそうだなという情報がありました、ね。
三浦さんのシェーバーのモデルを当てたい、うん、多分 L で始まる方はなっちゃうかなと。
なんだっけ、EL だったかな、なんだっけ。
EL か。EL やと普通の、うん、EL1150 とかそんな方まで4桁になっちゃいます。
ね、ちょっとね、ここになくて。
ごめん、すんません。すんません。
ごめんなさい。はい。
クリスマスシーズンとかやと、割と高めがよく売れるから、
うん、
ブラウンとか、
うん、
あの辺のはね、やっぱり贈答ですごい出るんですよ。
はいはいはいはい、はい。最初は、ブラックフライデー始まると、
うん。
で、本体ももう、だいぶくたびれたし、電池ももうダメだから、新品買おうとして調べたんですよ。はい、調べてたんですよ。
はい、
でも、いや、電池交換できるんだったらそっちの方がいいなと思って。だって、うん、動きは全然いいし、それ心地もとてもいいから、はいはいはい、合ってるし、
はいはいはい、
うん、古いけど合ってるので、これもし電池変えれるんだったらいいやって言ったら、もうゾロゾロ出てきたので、ネットに。
はいはいはいはい、
もうこれでいいや、みたいな感じです。はい、すいません、はい、売ってる方、はい、安いものに流れちゃいました。はい
そんなんで、私はあれですわ、電動歯ブラシ買いました、この間。アリエクスプレスのね。なんでアリエクで買えるんですよ。
電動歯ブラシ。
アリエクで？いや、それがアリエクやけど、一応メーカー品なんですよ。うん、オーラル B、あ、お前ですよ、オーラル B。
めちゃめちゃちゃんとしてるじゃない
ですか。オーラル B 買ったんですけど、まだ来ないんですよ。
ね、
まあね、お安く買えれることはね、いいプロなんで、また、リスナーさんでも、まあ、アップル1000人に限らずね、まあ、こんなんあったって、安く買えたような情報あったらお願いします。ギガ人さんにあった記事のご紹介ですが、アップルがロシアのメディア規制当局であるロスコムナゾールからの要請を受け、独立した報道を行うアプリを一方的に削除という記事が出ていました。アメリカの資本で運営している東ヨーロッパからロシアを対象とするラジオ放送を行っているラジオフリーヨーロッパ、ラジオリバティ、これね、ラジオリバティは私 BCL やってるから詳しいけど、
うん、
長いです、これ。1970何年からやってると思うんで、もう片50年ぐらいやってるんですけど、そこが運営するアプリの一つがロシアのアップストアから削除されたんですって、
うん
うん、でしかもね、ロシアの当局から依頼を受けたから、
うん、
これはどうしようもないとこでしょうね、アップルとしては。
まあね、その国の、
そうですね、
合わせてやらないと。逆に他の国でリリースされてたらそこではダウンロードできる可能性は
あるでしょうね。だから
ですかね、
アップル ID のアカウントをもう一つ、例えばアメリカ、日本で都市で作ってですね。
はいはいはい。
で、そのアプリ ID で iPhone 登録すれば多分ダウンロードできるんでしょうね。
アプリの名前がね、読み方わからない。なんて読むんやろ、これ。はい、もうそう読まないですけど、はい。 ロシアといえばこの間、最初 ICBM が撃たれたんちゃうかって言われて、実際には違ったんですけど、それでも弾道弾ミサイル用のロケット、かなんかなんですよね、あれ。で、実験で撃ったって言ってるんですよね、確か。ロシア側はね。と嫌な時代に突入すると嫌だなと思ったりしたんですけど ね、はい、ロシアの人がアップルを褒めてるところの動画とかあんま見たことがないので、まあほんまにユーザーいるんかなって思うんやけどiPhone は高いっていうのだけ喋ってるロシアの動画は見たことあるんですよ。分割で買えないんだよ、高くて買えないんだよって言ってるんですけど。まあ、ちょっとアップル関係から離れますが、コンピューターで私がこれ欲しいなと思うのがファブクロスの方に出てまして、ラズベリーパイ5を搭載したポータブルミニコンピューター、ピレットという記事が出てまして、この記事見る前からこのピレットの存在はちょっと動画で見て知ってたんですが、中身はラズベリーパイですけど、完成した、タブレットというにはちょっと分厚いんですけど、なんて言ったらいいのかな、こういうのは。タイニーコンピューターというのかな。まあ、要は iPad の分厚いもんやと思ってくださいよ。GUI はまあ、ほぼほぼ Linux なんですけど。で、別体にキーボードがあって、それこう、下からガーンって刺したら使えるとかいう、これね、値段が何も出てくるか、あんま飽きしてないんですよね。ただ、かっこいいんですよ。70年代のパソコンのあの雰囲気すごく持ってて。
そうですね。
特装体って感じだよね。
そうですね。ベージュだからね。でもベージュがね、ちょっとアップルっぽくもあるんですよ。
あ、まあ、確かに。確かに確かに。
うん、ね、うんうん。ベージュでオレンジとかグレーのボタンが配置されててね。でも高いんやろうな、きっと出たらと思うな。クラウドファンディングでね、出てくる予定ということを言ってます。タッチスクリーン内蔵のフルバージョン Linux OS で、VLC メディアやキーキャド、ビジュアルスタジオコードなどのソフトを実行できる。
ビジュアルスタジオ入ってんだ。
なんか公式ページを見ると、別のキーボード一体型もあるみたいですね。
そうなんです。
キックスターターの方のページを見ると、収録している11月24日の夜の現在ではまだローンチ前ですね。なんか値段も出てないですね。
そう。そう。私一応ローンチしたらメールくれっていう登録には入れてあるんです。
はいはいはい。色違いもあるみたいですね。ブルーっぽい色もありますね。
ああ、ありますか。はいはい。
アップル製品も買ってくださいね、山村さん。
そう。いや、こんな高かったら買わない。いや、もし高かったらちょっと出ようだしませんけど、うん、こういうのってデザインとかその質感がやっぱりいまいちやったらそんな売れないっていうジャンルじゃないですか。うん、で、前の iPhone の外箱の話にもちょっと関連するんですけど、自分の欲しいコンピューターっていうのを誰かがこう作ってくれてて、うん、中身は空やけどなって言ったら、それ買って、中身入ってるつもりで買って、かっこええって家に置くのも楽しいかなと思うんやけど、それはダメ。
いやいや、もちろん、いや、全然それは。うん。
まあ、ガチャガチャでそんなあるけどね。
ああ、ガチャガチャね。
理想の何々とか言ってね、誰かが作ったやつ売ってたりするけど。まあ、そんなね、お家に小さいコンピューター置くのが、ね、昔からのお楽しみというか、憧れなんですが、ハルさんが憧れたパソコンかどうかは分かんなかったですけど、同じファブクロスさんの記事で、ホビーパソコン、パソコンミニ PC8801、これ8801っていう模倣は正しいんですかね
?8801、どっちでもいいと思いますけどね。
そうですかね。はい。8801マーク2 SR に合わせて、マイコンベーシックマガジン別冊を発売という記事ですが、マイコンベーシックマガジン愛読していたハルさんからすると、はいはい、ねえ、こういう新刊本が出るのは、ワクワクなんじゃないでしょう
か。ワクワクではないですね、これはね。私は、アンチ888だったんで。
アンチ88ってことは、98は認めてたってことに、
はい、いや、まあ、98は16ビットで、まあ、8ビットとはまた違うなっていうのはあったんですけども、まあまあ、アンチ88というか、アンチ NEC だったので。
はいはいはい。
MZ と X1 だったので、これ、ベーシックマガジンは大好きでしたけど、これは PC81801 Mark II SR 大全集とあるので、まあ、ちょっと買わないかなというところですね。
うん、この別冊と称する本には、ミニ PC 用のゲームソフトやツール、掲載作品を収録したマイクロ SD カードが付属するので、うん、予定価格は8800円税込み。
8801円にしなかったんですね。
ね、あ、ほんまや。あ、8800っていうことはそういうことなんですか？
あ、わかんないですけど、多分そうなんじゃないですかね。
それに合わせて付属品を頑張って、
つけた。
やったんじゃないですか。
無理があるよ。なんぼ過ぎない人でも8000円以上の本ってなかなか手出にくいじゃないですか。だから880円にしちゃったのにね。
ああ、そっちでね。
そうですね。ね、そうですね。
なんで8800円なんやろ。で、まあこれ N ベーシック、N88 ベーシックで制作したゲームや音楽などのオリジナルプログラムを今募集してますということで。あ、だからまだ出るのは来年のあれなんですね。
そうですね。
投稿の締め切りが来年1月20日って言ってますから、うん、また本として出るのはだいぶ先ですね。
そうですね。
皆さん、これさっき応募しちゃったんです。
え？
プログラム、ベーシックで。
年号を変える。
年号これ
これ、一回詐欺出して。
そっちにまた力入れたらもう一生出ないよ。アップルのホルマ、iPhone アプリが。
世の中に対して感触を得るために、まずここで。
なるほど。また N88 ベーシック覚えるのもしんどいやん、もう。
まあね。
うん、昔ね、私も8001マーク2から始まり。
はいはいはい、
うん。その後、9801の方に
行って。NEC ばっかし
で。そこでトランスピューター入れて、3DCG 始めてみたいなところなので、まあ、この道を通っては来ているんですけど。
はいはい。
うん、もう私は別に戻るつもりで。
そうですか、
はい。もういいです。すいません。はい。ファンの皆さんすいません。
アイコンベーシックマガジン、いよいよ出る頃になったらまたニュースで取り上げることだと思います。
そうですね。
はい。最後に CNET Japan のあった記事ですが、Google Gemini の iPhone 向けアプリが登場という記事がありまして、Gemini の iPhone 専用アプリを Google がリリースしています。で、これは Gemini と自然に会話できる Gemini Live が利用できるんだそうです。三浦さんは Gemini 派じゃなかったんですよね。
そうなんです。あんまり使ってないですね。
ジェミナイではなかったね、これ。
いや、ジェミニでいいです。日本は。
日本はジェミニでいい、
うん。海外はジェミナイ。はい。
ややこしいな。ビニールとバイナルみたいなもんです。
うん、まあそうですね。
そう、ビニールって言わないですね、海外。バイナルなんですね。あれ
ウイルスと。
ウイルスと、
うん、なんとか。
で、ビールス。ビールスとウイルス。これなんでそんなになったんや、日本は。めんどくさい。なんか、この間は、ジェミニがちょっと不穏なことを質問したら返したいって、えらいちょっと話題になってて。
ああ、はいはいはい。ね。なんかありましたね。
こういう AI がそんな人間にこう、牙を向いたんじゃなかろうか、みたいな、うんうん。ちょっとね。でもまあ、ね、こんなん言ってって言ったら言うんでしょ。言わへんから。
いや、普通は言わないように。
言わない
ようにされてるんだけど。
ああ、調整してる、うんうん。はい。ピザって10回言ってって言うて、ここはっていうやつ。あれ、ちゃんと GPT 引っかからないですかね。
ピザっていうか、あるいは、わざと間違えて、てへ、間違えてみましたとかっていうのかもしれないよね。
ああ、そうか。
もしかしたら、うん、ちゃめっけモードっていうで、やればね。うん。
なんか、ごっつ難しいようなのを解説してくれて、いうのを命令与えて、最後に悟空の喋り方でってつけたら、おっそらく悟空だけどって言いながら、全部喋ってくれるらしいんですけど。
すごいね。
それ、でも将来著作権言われんじゃんかなって、そういうキャラクターもんのそういう、なんてあれ喋り方って著作権言われるんですか？
喋り方はないですね。
あ、そうか、モノマネって、そうか、モノマネ業って、ね、その払うわけじゃないから。
今声優さんがそういう権利も認めるようにっていう主張はされてるんですけども、
でもあれは声質じゃんじゃないですか。
声質、まあ喋り方も含めてですよね、特徴
は、
ね、
含めてなんですか。
うん
けど、まあ今の現行の法律上は保護の対象にはならないですよね。
ああ、そうですね。私も時々あれ、玉川良一のモノマネはできへんかなってずっとこの間考えて。
玉川良一。
玉川良一って知りません？昔テレビでよく悪役とか、とぼけた悪役の3枚目とかでやって、役者さん。もともと浪曲かなんかの お笑いやってた人だと思うんです。
へ
ぇ、見たことないですか？
あ、今見てます。うん、あ、
顔見たらね、
分かった、
昔見たことあるって言うかもしれない。
うん、
ちょっと私はよく、あんまり記憶に。
うん、
俺がと僕は良一って言うんだよっていう、なんか、ね、似てないな。似てない。
似てない
の。似てなかった。あかん。すいません。もっと練習します。
練習するんですか。
せんでええよ。
もうちょっと最近のにした方が、受けがいいかなと思います。
そうですか。最近誰が
いい
やろ。
誰がいいかね。渋い人がいいんですか？
いや、単に自分がやってみたいだけ
で。ああ、そうか。
似てなくてもいいから自分がやりたいモノマネ大会っていうのを誰も得せえへんよ。
そうそうね。そう。
ルート1933からまとめていただきましたんで、今回もご紹介です。ワンボタンのご皆さん、こんにちは。ルート1933です。Apple TV 4K とその前の Apple TV 持ってます。古くて大きい方はほとんど使ってませんが、4K の方は Unext や NJPW ワールド、新日本プロレスのネット中継、 ワウワウオンライン、アマプラなどを見るとき、大きい画面、過去43インチかな、で見るのに使ってます。ただ、Unext で期間限定配信していた Ado や宇多田ヒカルのライブなどは一部のスマート TV 扱いの Apple TV の Unext アプリでは見れなかったです。何らかの制限があるみたいで残念です。ゲーム機能は全然使ってないです。Apple オリジナルも結局ほとんど見てないですね。怪獣者もののモナークとか、ブラッド・ピット&ジョージ・クルーニーのウルフスも見たいと思いつつそのまんまです。といただいてました。Apple TV 皆さんの意見ということで。
うんこの番組ではなんかね、なんかね、否定的な感じで取り扱われてますけど。
なんとか言ってんねや。もうセベランス以外は絶対褒めへんという。いや新日本プロレスのネット中継。よく新日っていうね。はい、今団体どうなってるんですか、はい、もうそのプロレス。
わかんない。
私友達がね、昔ごっつプロレス好きな子がおって。
うん、いましたよね、昔。
学校の帰りいつもプロレス新聞あったじゃないですか、あの、なんとか言う。うん、週刊、う
ん、なんかありましたね。
週刊プロレス、あの、カラー写真入りの。うん、あれをね、は
い。今でも週刊プロレスあるみたいですね。
ああ、はい。学校の帰り絶対ね、もう出てるかなって必ず本屋用って買うんですよ。
うん、
で、こうたら最後もう、その写真見ながら、なんか再来やねんとかなんかね。
うん、
なんかあ私もそれで大体なんかこう、選手の名前とかみんな覚えたうちですけど、
うんうんうん。
私自身は全然見てなかったですけど、友達にはいましたね。大好き、うん、プロレス大好きなのは、
うんうん。相撲もありましたよね。相撲もそういう雑誌みたいなのがあって、好きな方が見てましたね。
俺先生ね、相撲好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
なんか収録の時、たまたま夕方にかかってた時が、収録が。うん、NHK の言う相撲を見てるからって。相撲6時までやるじゃないですか。
はいはいはい、
で、それから6時まで中断したことあ
って。本当にお好きなんですね。
まあね、そう。
新日本プロレス、新日と、はい、全日本プロレス、全日ですね。
はい、あ、今でもあるんですね、じゃあ。
あるみたいですね。
いや、なんか細かく分かれてませんでしたっけ。
うん、なんかすごいいっぱいあるみたいですけど、ね。
そう、政党みたいになんかすごい分かれたりくっついたり、すごいするんですよね、あの
大阪には大阪プロレスという団体があるん
ですね。そうそうそう。
はいはいはい。
うちの近所、臨海工業地帯ので、ね、臨海スポーツセンターがあるから、そこに来るんですよ、プロレスが。うん、車の上に手書きの映画の看板みたいな、ブッチャーとか猪木の顔を描いた看板で、あの、何日、猪木来たろみたいなことをスピーカーでガーって流しながら、町内車で走るわけですよ。みんな、うわー、来るぞ来るぞって、私そんなに行くことなかったから、行った友達の話を聞かされるというね、感じでしたよね。
でも、なんか今、すごい女子プロレスがすごい人気らしいですね。
はい、あ、そうなんですか。なんかあの、ほら、ダンプ松本さんの実力もののなんかドラマやってるんです
とかね。
ああいうのは結局その背景で人気なんですか。でもね。
あれはどうなんでしょうね。ちょっと時代がね、うん、全然違うといえば違うんですけど、どんどんそのアイドル化みたいなして、
あ、
うん、で、その団体もすごい裾野を広げようとして、うん、例えばなんか18歳未満やったら席安くなるとか、なんかいろんなこう設定したりとか、何でしたかね。いろんなイベント会場でやると、はい。そのプロレスとは全然関係のないイベント会場でプロレスをやってみてもらって。
あ、だからリーグ作るんや。
そうそうそう。
はいはい。
で、それでこう、そのどんどん広げる活動が構想してすごい人気になってるらしいですね。
あ、そういえば川崎の100周年イベントが各地で行われてるんですけど、
ええ、
11月頭ぐらいにやったイベントの中で、大きな通りを一部閉鎖して、いろんな催し物をやってたんですね。はいはい、その一角がプロレスでしたね、見れなかったんですけどね、もう終わった時に私着いたので、あ、やってんだなぁと、確かに思いましたね。
うんうん、好きな人には申し訳ないんですが、やらせ的な、一種のショーなんですけどね、あれはあれで。
それでいいんですよ。
それで、その好きな人はそれでいいんですけど、私はそれがどうしてもこう、受け入れられずですね、なんか、技かけられるの待ってるじゃないですか。
当たり前だよ、そのせいなら話始まらないじゃないですか。そういうもんや思うてみんな見てるんやから、それでいいんじゃないですか。
くたくたなふりして、なんかね、うまいことかけられないと大怪我するじゃないですか。
はいはいはい、はい
ね。だからかけられる方もうまいことかけられるように構えてるんですけど、それが嫌なんですよね。
そうやったらもう極真からずあの見に行ってよろしい。
あっちの方がまだなんかちゃんと、真面目にやってるような気がするんですよ。
真面目にやってるけど。結局、まあ、ハルさん言わんことも分からんではないですけど、そうやってほんなら、K1 とかね、 うん、主格闘技とかね、うん、ああいうのであのそういうプロレスじゃなくて本当のガチみたいなのが ね、できたわけですけど、うん、でもプロレスはプロレスなりの面白さですよね。だからアメリカのプロレスってチャラげたやつはあるの知りません、あの、うん、か大阪でね日曜の晩にやっててんけど、うん、あの普通のアメリカの警官の制服着て出てくるんですよ、
うん、
でもう一人は荒くれ者のね西部劇に出てくるようなあの天柄のハットかぶってこうひらひらついたズボン履いて出てくるんですよ、はいはいはいはい、でみんなねそうコスプレの格好に出てきて戦うんやけど戦えてるうちにだんだんこう服脱げていってで最後の方はみんなやっぱり上半身裸になってこうやるっていうのでそのなんかオリジナルのみんな技というか定番があってそれをみんなやるとみんなわーっていう喜ぶ、
う
ん、
そうそうそう
なんかそういうのがね、日本のプロレスをもっとお子様よりもちょっと分かりやすいしたような感じのね、があったんです。これなんていうやつだったかな、はいはいはい、うん、なんか、あの、やられ方があざといというか、あの、パンチ当たったという、うん、おお、痛い痛い痛いみたいな感じの首振って、そんな普通、どつがやったらそんな首振ってる余裕なんかないやろうって思うような痛がり方をするから、うん、ちょっとね、それはちょっとあれだなと思いますよ。うん、
まあ、半分劇を楽しんでんですよね。
う
ん、
そうですね。
そうですよね。ああ、やられてるわ、みたいなのを喜んで見てるってことですもんね。うん、それが楽しいんでしょうね。
ハル、うん、さんはひょうきんプロレスが見たらいいと思います。ひょう
きんプロレス
ありましたね。
俺たちひょうきん族の中で、お笑い芸人がプロレスやってたんですよ。
あ
ーだオール阪神さんが体ちっちゃいのに無理に頑張って異性だけいい外人選手みたいな感じでやってたら、はい、ほんまにまた先に会ってしまって、
はいはいはい、
病院で見てもらわなあかんようになったことがあって、
マジか
そもそも芸人やねんから体鍛えてないのにそんなことするからやって言われてて
よう覚えてますね
それだけは。いやだからもうプロレス好きの友達が延々そんな話するんですよ。もうあれはじゃあどうやとかこれは分かってるとかね、もう全然いっぱい話聞いてたからね。はい、すいません、多分プロレス好きなリスナーさんおるから、でもそういう人はみんなプロレスのポッドキャスト聞いてるよね。はい、すいませんでした。じゃあジョージ・クルーニーのウルフスも楽しんで見てください。
アップル TV なんとなく面白くなってきたよ、うん、アブナークはもちろん僕見て、ハリウッド版のゴジラの前日話みたいな感じのシリーズなんですよね。だからこれはこれでもすごく僕は面白かったし、はい、映画版のゴジラにつながっていくんですよね、モナークはね。
あ、そう、
でも連動してるんですよ。うん、
はいはいはい。
うん、
待って、でもアメリカのハリウッドの映画版のゴジラに。
そういうこと、はい、そういうこと。はい、最近ちょっと私がハマってるというか見始めたのが、あの前もちょっと言いましたけど、サイロっていうやつですね。
サイロ、ああ、
うん。地下に人間が今住むようになってて、はい、外は出られなくなってますと。はい、それはなんで外出られなくなってるかとか、
はい、
というのをサスペンスが、いろいろ繰り広げられて、出るか出ないかみたいなことをやるんですけどね。シーズン2も始まってですね。まだ1の途中なんですけど、なかなかハラハラドキドキで。
現代劇ですか？未来の劇？
未来じゃないですかね。まあ未来なんかどっちかわかりませんけども、地上に出ると死んじゃうというふうな噂になってて、地下の中で暮らしてるみたいなところですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月28日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。